それでは最初に今朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝はサムエル記第一13章15節後半から23節までとなります。サウルが彼と共にいる民を数えるとおおよそ600人であった。サウルとその子ヨナタンおよび彼らと共にいた民はベニヤミンのゲバにとどまった。ペリシテ人はミクマスに陣を敷いていた。ペリシテ人の陣営から三つの組に分かれて略奪隊が出てきた。一つの組はオフラへの道を取ってシュワルの地に向かい、一つの組はベテホロンへの道に向かい、一つの組はアラノの方、セボイムの谷を見下ろす国境への道に向かった。イスラエルの地のどこにも鍛冶屋がいなかった。ヘブル人が剣や槍を作るといけないからとペリシテ人が言っていたからである。それでイスラエルは皆スキやクワや斧や鎌を研ぐためにペリシテ人のところへ下って行っていた。スキやクワや三つ股の矛や斧や月棒を直すのにその料金は1ピムであった。戦いの日にサウルやヨナタンと一緒にいた民のうち誰の手にも剣や槍が見当たらなかった。ただサウルとその子ヨナタンだけが持っていた。ペリシテ人の先人はミクマスの渡しに出た。今朝はそこに信仰がなければと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。皆さんおはようございます。そして主にあってお帰りなさいませ。7月の第5日曜日から約1ヶ月にわたり休止をしておりました教会堂での礼拝も本日からまたこうして再開できますことを心から感謝いたします。とはいえまだまだ予断を許さない厳しい状況であることに変わりはありません。引き続き基本的な感染症対策に努めつつ、また共に集まれる喜びを大いにかみしめつつ心からの礼拝をお捧げしていきたいと思います。それではこの説教の時間もなるべく短くということですので、早速今朝も御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。ところで皆さんはご自分のセルフイメージ、ご自分に対する印象は高めでしょうか、それとも低めでしょうか。自己肯定感などという言葉もありますけども、私はどちらかというと低い方だなぁと自覚しています。きっと自分の生い立ちや性格的なものも影響しているのだとは思いますが、私は基本的に昔から自分に自信が持てない傾向にあるんですね。皆さんはいかがでしょうか。自分に自信を持ってポジティブに日々を歩んでいらっしゃるでしょうか。それともあまり自分に自信が持てなくてついネガティブ思考になってしまうということはないでしょうか。実は今朝与えられた聖書の場面にはまさに自分の内側にある足りない部分にばかり目を向け、どんどん自信を失っていく負の連鎖に陥った人物が登場いたします。その人物こそ最近イスラエルの初代王様として立つことになりましたサウルだったのです。前々回から第一サムエルの13章をご一緒に見ておりますけども、圧倒的な戦力を誇るペリシテ軍を前にイスラエルの兵士たちはなすすべもなく、あるものは隠れ、あるものは逃げ出し、誰もがビビって震え上がっていたのでした。今朝の箇所にはそんなイスラエルの残念すぎる現実が記録されています。これから戦わなくてはならないというのに、彼らには戦いに必要なあらゆるものが不足していたのです。一体何が不足していたのか、今朝はこの時のペリシテ軍とイスラエル軍とを比較しながら、まずはイスラエルに欠けていたものを確認してみたいと思います。この時のイスラエルに欠けていたものとは一体何だったのか。その一つ目は何と言っても兵士の数でありました。 まずペリシテ軍はどうだったのでしょうか。13章の5節では、戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民であったと記録されていましたから、もう圧倒的な戦力だったことがわかるんですよね。対するイスラエルはどうだったのでしょうか。今朝の15節後半を見ますと、おおよそ600人であったとあります。当初はサウルによって3000人の精鋭部隊が編成されたわけですが、まあ、そもそも3000人しかいなかったのに、今となってはまさかの600人、つまり2400人もの兵士たちが逃げ出してしまったというんですね。ここで注目したいのは、サウルが彼と共にいる民を数えるとありますように、サウル自らこの人数を確認したということです。もしかするとペリシテ軍の数があまりにも圧倒的でしたので、自分たちは大丈夫かなと思わず不安になってしまったのではないでしょうか。この時のサウルがしたように、私たちも時に他者との比較で一喜一憂するということがあります。おそらく私たち人間には本能的に相手よりも自分の方が勝っていると思いたい願望が多かれ少なかれあるんだと思うんですね。例えば年齢的なことで考えてみましても、自分の方が年上なんだぞと思ってみたり、まだ若くて羨ましいと思ってみたりすることがあるのではないでしょうか。そのように私たちは無意識のうちにありとあらゆるものを比較してしまうものなんだと思います。そこで自分の方が上だと思えれば優越感に浸れるのですが、そうでなければ劣等感に苛まれるといったことが起こってくる可能性があるわけです。その意味において、私は子供の頃から他者との比較の中で苦しんできましたし、今だってあの人はすごいな、それに比べて自分は情けないなと劣等感を感じたり、自分に自信をなくすということが実際にあるんですね。皆さんはいかがでしょうか。少なくともこの時のサウルはまさにそのような状況に陥ったのではなかったでしょうか。さらにサウルを落胆させたもの、イスラエルに欠けていたものの二つ目は、兵士たちの士気、この戦いに対するやる気といいましょうか、意気込みの低さでありました。ご承知の通り、サウルの部下たちはもうちりぢりバラバラ、やる気ゼロ、残った兵士もブルブル震えながらであったのに対し、ペリシテ人の方はやる気満々だったということが、今朝の17節と18節からわかるのです。ペリシテ軍にしてみれば、もう勝ったも同然の戦いでしたから、気持ち的にも余裕があったのでしょう。彼らはその豊富な兵力を生かして、3つの方角に向けて略奪隊を派遣したのでした。略奪隊というのは、読んで字のごとしで、まるで強盗のように勝手に民家に押し入っては、さまざまなものを略奪し国中を荒らし回る、それによってイスラエル側に揺さぶりをかけてきた次第だったんですね。この時ペリシテ軍が集結していたのはミクマスという場所でした。これは現在のミクマスの写真ですけども、そこから一つの組は北の方角にありますオフラを経由してシュアルの地に向かいます。ちなみにこのシュアルの場所ですが、おそらくオフラよりも北の方にある町だったかと思うのですが、残念ながらその正確な位置までは特定されていないようです。二つ目の組は ミクマスから西の方角にありますベテホロンへの道に、3つ目の組は東の方角にありますセボイムの谷を見下ろす国境への道に向けてそれぞれ放たれたのでした。この時サウルの軍隊はゲバにいたと16節にありますので、まるで三方向から包囲するかのように揺さぶりと圧力をかけてきたのです。おそらくこれによってイスラエル軍の士気はどんどん低下したことは間違いなかったでしょうし、何より次は何をされるんだろうかといった言い知れぬ恐怖と不安に包まれたのではないかと思うんですね。イスラエルに欠けていたものの3つ目、それは戦うためには絶対的に必要な武器の存在でありました。実はこの時代、イスラエルにとってペリシテ人が常に脅威であり続けた背景の一つに、彼らが当時の最新兵器であった鉄製の武器、鉄器を所有する民であったということがあります。ペリシテ人はすでに鉄器時代の恩恵にあやかっていたわけですが、イスラエルは未だに青銅器時代に甘んじていたということだったんです。しかもペリシテ人は鉄の鋳造技術を独占していたようです。今朝の19節にはイスラエルの地のどこにも鍛冶屋がいなかったとありますけども、これは古代において侵略者たちが用いていた戦術の一つだったようなんですね。どういうことなのか、今回の例でご説明しますと、ペリシテ人というのはイスラエルを支配したい、自分たちの統治下に置きたいわけなんですよね。そこで効率よく相手を支配するためにはどうしたらいいのかと言いますと、相手の武器を奪って無力化してしまえばいいわけです。ですが、鍛冶屋さんというのは、人々が普段畑仕事で使っている農機具なんかをいとも簡単に剣や槍などの武器に作り変えることができてしまうんですね。ですから、そのリスクを未然に防ぐために、あらかじめ鍛冶屋さんは連れ去ってしまえということだったのです。そういうわけでイスラエルには鍛冶屋がいないものですから、イスラエルの人々は普段の仕事で使う道具を研ぐためにわざわざペリシテ人のところまで行く必要がありました。ですが驚きなのはそのための手数料なのです。21節を見ますと、料金が1ピムであったとあります。ピムというのは当時金や銀の重さを測るための重りの単位でして、聖書中ここにしか出てこないんですね。その重さは現在のグラムに換算すると 7.8 グラムほどと言われています。ですから仮に鎌を研ぐのに金を1ピム支払うのだとすると、現在金の相場は1グラムあたり約8500円ですから、66,300 円もの法外な値段を支払わなければならなかったということなのです。私たちも今、物価の上昇で生活が圧迫されていますけども、この時のイスラエルの日ではないんですよね。そのように、日常的にペリシテ人による圧迫を受けてきたイスラエルでしたから、22節にあります通り、サウルとヨナタン以外は誰も剣や槍といった武器を持っていなかったということなんですね。それはまさに無力さを絵に描いたような絶望的な状況だったのです。以上、ペリシテ軍とイスラエル軍との比較から、この時のイスラエルに欠けていたものを見てまいりました。彼らに欠けていたもの、それは戦いのためには最低限必要と言われるもののすべてでありました。せめてこれさえあればというものが三拍子揃って欠けていたのです。 ですから、この現実を目の当たりにしたサウルの心境はいかばかりだったろうかと思うんですね。私たちも時に自分の内側を見つめると、途端に自信を失うという経験をさせられることがあるのではないでしょうか。でも、私たちは今朝与えられた場面を通して、次の一つのことを心に留めたいと思うのです。それは今朝の説教題でもありますが、そこに信仰がなければということなのです。あらゆるものが不足していたイスラエルでありましたけれども、もし逆にですね、兵士の数や兵士の士気、さらには武器がすべて理想的な形で揃っていたとしたなら、どうだったのでしょうか。もし当初サウルが組織したままの3000人の兵士たちが、高い士気を持って全員が鉄製の剣や槍を帯びていたのだとしたら、ペリシテ軍に勝利することはできたのでしょうか。確かに今より多少はマシだったのかもしれません。ですが、もし仮にそうであったとしても、そこに信仰がないのであれば、結局はこの桁外れの大軍団を前にどうすることもできなかったのではないかと思えてならないのです。でも逆に、たとえ自分の持っているものが足りない賭けだらけの状態であったとしても、その状況を信仰を持って見ることができたなら、どうだったのでしょうか。それでも依然として恐れや不安の感情は拭えなかったのかもしれません。でも同時に、今自分に与えられているものへの感謝が生まれてきたのではないかとも思うのです。たとえ自分の味方が600人しかいなかったとしても、神様は600人もの仲間たちを残してくださったと感謝することもできたのではないでしょうか。本来ならば、状況が状況でしたから、一人残らず全員がチリチリになっていてもおかしくなかったのに、600人もの主にある勇士たちを神様は与えてくださったんだと、これが今の自分たちにとってはベストメンバーなのだと感謝することだってできたはずだったのではないかと思うのです。この時のサウルが真に求めなければならなかったもの、それは鉄の武器に代表される万全な装備ではなくて、はたまた鉄のようにぶれない闘志でもありませんでした。サウルが本当に求めなくてはならなかったもの、それはたとえ青銅のように脆く弱いものであったとしても、その弱さのうちに完全に働いてくださる神がおられることへの感謝と、神への固い信頼信仰だったのです。サウルが真に求めるべきは神への信頼信仰だったんです。大切なことは、そこに感謝はあるのか、信仰はあるのかということなのではないでしょうか。この時のサウルはペリシテ人という他者との比較の中で自分に自信を失っていました。自分の内側を見つめれば見つめるほどに、どんどん自信を失い、最後は絶望のどん底にまで追い詰められてしまったのです。でも今朝の御言葉は、どんなに望み得ない絶望的な状況の中にも、必ず解決への道、脱出の道を備えてくださっている神の御手があることを教えてくれています。残念ながら、目の前の現実に目を塞がれて、神様への信仰を発揮することができなかったサウルでしたけども、神様は そんなサウルを取りなすかのように、ちゃんとサウルの助け手としての信仰の人を備えてくださっていたのです。その人物こそが信仰の人、ヨナタンだったんですよね。彼はサウルの長男でありましたけども、サウルとは対照的に素晴らしい信仰と誠実と勇気の人でありました。この一人の信仰者を通して、神様はこの後素晴らしい御業を成してくださったのです。大切なことは、私たちが今自分が置かれているその場所で信仰を持って神様に信頼するか否かです。たとえ人間的に見てこれなら大丈夫と思えるような理想的な状況であったとしても、そこに信仰がなければそれは一時的な人間の技でしかないのでしょう。でもそこに信仰があるのならば、たとえ自分の理想とはかけ離れた賭けだらけの現実であったとしても、そこには感謝が生まれ、神への賛美が生まれ、私たちの思いをはるかに超える神の御業が、ただ主の栄光だけが表される、その恵みに預かることができるのではないでしょうか。その意味において、冒頭お分かちした私たちのセルフイメージや自己肯定感と言われるものを決定づける根拠は自分の中にあるのではないのだと思うのです。たとえ賭けだらけ、傷だらけのボロボロな自分であったとしても、こんな自分を決して離さず見捨てない。むしろそこが素晴らしいのだと言って、その弱さのうちに完全に働いて、私たちの想像をはるかに超える素晴らしい栄光を表してくださる。この主なる神の中にこそあるのです。ですから、たとえ今の自分に自信が持てなかったとしても大丈夫なんです。この神様がいつも私たちと共にいてくださるのですから。お祈りいたしましょう。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。第二コリント4章16節。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心より賛美いたします。私たちは自分の内側を見つめるときに、どうしても弱さを覚え、自分に自信をなくしてしまうことがあります。あのサウルがそうでした。でも神様、今朝あなたはそんな私たちに、大切なことはその場所で神様、あなたを信頼するか否かなのだと、御言葉を持って語りかけてくださいましたから感謝いたします。人と自分を比べては、あれが足りない、これが足りないと、不平不満ばかりを重ねてしまう愚かな私たちです。けどあなたは、そんな私たちの欠けたところ、足りないところに完全に働いてくださり、素晴らしい栄光を表してくださるお方ですから感謝いたします。どうかこの新しい一週間の旅路も、そんな素晴らしいあなたが、いつも私たちと共にいてくださることを覚え、感謝を持って歩むことができますよう、助け、導いてください。9月に入り、先週から学校が始まった教会のお友達を覚えます。特にこの時期、心に大きな不安を抱えたり、精神的ダメージを受けやすい大変な時でもありますから、どうか一人一人のその心と体の健康を守ってくださって、あなたにある平安の中で心豊かに生き生きと歩むことができますように、お守り導いてください。慈しえません感謝と願いと、私たちの救い主 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をお捧げいたしましょう。聖歌514番の一節を賛美いたします。
光の高地にたむろなせる主のつわものたち、身を備えよ。谷間に隠れて隙をうかごう。悪魔の手下の数は多し、信仰は勝利、信仰は勝利、信仰を持てよと悪魔に語る。
続きまして、礼拝の中心でもあります主の食卓に預かりたいと思います。もし今朝パンとぶどう液のご用意が難しかった方も、ぜひ心の内にご一緒にこの食卓に預かっていただけましたら幸いです。それでは一箇所聖書をお読みいたします。コリント人への手紙第1、11章23節以下をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。先ほどの説教の中で、私たちのセルフイメージや自己肯定感を決定づける根拠というものは、神様の中にこそあることを確認いたしました。なぜ神様の中にあるのか、その最たる答えが、この主の食卓にあるのだと思います。私たちは自分の足りないところや至らないところを見ると、途端に自信をなくしてしまうものですが、そんな私たちのために命を捨てるほどに愛してくださるお方がいる。こんな不甲斐ない自分にもかかわらず、私たちが新しく生きるものとなるようにと身代わりとなって罰を受けてくださった、このお方の愛のゆえに、私たちは本当の意味で自分に自信を持ち、健全なセルフイメージを構築することができるのではないでしょうか。これほどまでの愛を受け取った私たちだから、主の死を告げ知らせること、何のためにイエス様は死んでくださったのか、そして私たちに生きよと語りかけてくださるお方であるのかを、感謝と感動を持って証しするものとなってまいりたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今朝も私たちをこの素晴らしい主の食卓へと招いてくださり感謝いたします。これよりいただくパンは、私たちの罪のために裂かれたイエス様の身体を覚えるものです。そしてこの杯は、私たちの罪のために流されたイエス様の尊い血潮を覚えるものです。私たちのようなものを罪の束縛から救い、新しく生きるものとさせてくださるために、その尊い命を注いでくださったことを心から感謝いたします。あなたの前にもろく欠けだらけな私たちですけども、どうかまずは私たち自身があなたの愛に生き、あなたの愛を証しする器として用いてくださいますように、感謝して私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは各自パ パンとブドウ液に預かりましょう。以上をもちまして、本日の説教及び主の食卓を終わります。大変感謝のことに、本日から教会堂に集まっての礼拝も再開いたしました。ですが、どうかご無理はなさらず、引き続きご自愛なさってください。それではまた来週、この礼拝の交わりを通して、皆様とお会いできますことを楽しみにしております。どうもありがとうございました。